This is Baba Boshi Station. By Love Peace Club. インターネットラジオババボシ北原みのりです。先週はお休みをしてしまったんですけれども、大阪に行って公演をしてきました。辻元清美さんのが本当は公演するはずだった回なんですけども、この選挙がいつ起こるかわからない、大変で公演をしているような今時間がどうしてもないから代わりに行ってくれないかと、辻元清美事務所から連絡があり、選挙が大変だなんて言われたらさ、もう断れないじゃないですか。なんかでもしょうがないって言っちゃ悪いけど、でも分かりましたって言ってもすごい気が重くてさ、辻元清美さんの代わりなんて私自分で自分がかわいそうって思いながら行きました。それで、どんな話をしてもいいっていう風に言われたので行ったんですけど、そしたら壇上のさ、プログラム見たら、北原みのり、公演タイトル、憲法と私。もうね、会場に友達来てたんですけども、笑いながら、すごい気の毒がってくれました。もう、爆笑して、されましたけどね。でも、もっとね、どういうことと、主催者の方に言いましたよ。私こんなタイトルじゃ話せないんですけど、憲法と私なんてちょっと困っちゃうんですけど、セックスと私とかバイブと私とか、そんな風に直せませんかね。そしたら会場の方が言うには、憲法っていうのは本当に広い意味を持ってるので、どんなことをお話しされても大丈夫ですよと励まされたんですけど、私本当にね、ステージの上で油汗かいたのって初めての経験でした。憲法と私、改めてね、辻元清美さんってすごい人だと思いましたよ。憲法と私で話ができるって、いやいやちょっとすごいでしょ。そんなことを思い、非常に疲れた思い出というか、聞いてる方も疲れてしまったと思うんですけども、帰ってまいりました。ということで、帰ってきました。1週間穴が開いてしまったんですけども、今年もでも11月だものね、11月の半ばですよね。早いですね、本当早いね。あと5回か6回かな、バーボシも今年は。いや、なんか急に焦り始めていましたが、焦り始めてきちゃいましたけれども、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。今日のバーボシも最後まで聞いてください。
ババボシ by Love Peace Club。
今日のババボシは、延命治療ってことについて話をしたいというか、考えていることをぜひ皆さんと共有したいなというような気持ちでいるんですけれども、というのは最近2人の、本当に有名な方ががんで亡くなりました。1人は緒方健さんで、1人は筑紫哲也さんで、私この2人の本当ある時代を代表するような俳優であって、キャスターだと思うんですけども、その2人の男性ががんに対してすごく対照的な向き合い方をしたんだなっていうことが、すごく印象に残ったんですね。で、全く違うがんなので、肝臓がんと肺がんで違うがんなので、治療方法も違うし、比べることはできないのかもしれないんですけども、緒方健さんががんであることは絶対公表せずに、入院の治療も拒んで、本当に延命治療っていうような治療はせずに、最後まで、自分の、なんて言うんでしょうね、これは。とにかく、なんて言うんだろうな、その、緒方健のまま、行くっていうような感じで、治療を拒んだっていう言い方を息子はしていたんですけれども、で、一方、筑紫哲也さんは、とてもたちの悪いがん、本人の言葉でたちの悪いがんっていうふうにおっしゃってたんですけども、全身にどんどん飛び散っていくようながんで、とても大変だったんですね。でも最後までその緩和ケアを拒んで、相当アグレッシブな治療をずっと選んできた。で、がんであることは公表して、で最後の多事総論で、インターネットで見られる多事総論では、その自分のがんっていうことと、そしてそのこの、国の状況とか、そういうようなことをお話しされてるところ、なんて言うんだろう、 カメラの前で話してるシーンがインターネットで流れてるんですけども、本当に自分はもっともっとあのやりに残したことがあるっていうような思いをいっぱい残してるような、もっと行きたいっていうような気持ちが伝わるような、そんなあの筑紫さんの死に方だったなっていうふうに感じたんですね。で、あの、まあ、そんなような二人の、まあ、どっちがいいとかどっちが悪いとかそういうことではなくて、あのやっぱりここまでなんかすごく対照的な死っていうのをあの、まあ、短い間に見てちょっと考えさせられたっていうことなんですが、で、あの最近こんなあのニュースが流れたのを皆さんご存知でしょうか。あの厚生労働省が調査したことなんですけども、まあ、がんあと余命何ヶ月ですよって言われた時に皆さんは延命治療を望みますか望みませんかっていうのアンケートを無作為の人にしたらしいんですよ。でそれは 何歳の人にしたかによってもちょっと違ってくるかとは思うんですけれども、そこで出てきた回答が、まあ、積極あの望まないってはっきり答えた人は4割で、どちらかといえば望まないって言った人が含めると約7割の人があの延命治療を望まないと、もうあの緩和ケアを望むっていうことだよね。そう、あのまあ激しい治療をしたくないっていうようなことであの答えが出たということなんですけれども、でその数字がこれはちょっと驚いたことなんだけども、その5年前に同じアンケートをした時よりも 1.8 倍の人が、まあ、約2倍と考えていいんですけども、望まないっていう方向になってるんだって。でこれはすごく大きな、なんか大きなことなんじゃないか、大きななんか意味があるんじゃないかっていうふうに考えてるんですけど、皆さんはどうですか。もしあなたが余命半年ですよ、余命数ヶ月ですよって言われた時にどんなあの決意ができるのかっていうことを、まあ決断をなんかそこでなんか決断を選ばされるってことも私はちょっと不思議な気がするんだけれども、でもどんなふうに感じますか。ちなみに私は絶対延命治療をしたいと思う派です。This is Baba Boshi, Baba Boshi, Baba Boshi by Love Peace Club. 今日のテーマは、まあ、延命治療というか余命数ヶ月、その時あなたはっていう感じなのかなというふうに思うんですけれども、あの私があの3年前におじをがんで亡くしてるんですけども、そのおじが肺がんだったのね。で肺がんだって分かった時はもう余命3ヶ月っていうふうに医者は言ったわけですよ。で私はその場の告知の場にいないんですけども、私の、まあ、母がそこにいて、で言うにはあの、まあ、余命数ヶ月ですと、3ヶ月ですと、であなたあのここから3つ選択肢があるので選んでください、1つはホスピス、1つは治療する、1つはもうホスピスと治療の、まあ、中間ぐらいのこと、どれにしますかって言った時に、母が言うにおじは迷わずに、あじゃあこれでっていうふうにあの治療を選んだんですって。で私はあの、まあ、迷わないってこともあのそうすごいなと思ったんですけども、でもあのそうそれがね、後々考えていくとあの本当に私にとってとても、まあ、周りの人間にとってとてもそのおじさんがしてくれた選択っていうのはあの私にはすごくあの意味がある行為だったなっていうふうに感じたんだよね。あのね、まあ、それからおじさんはものすごい頑張ってあの生きようとしてたわけですよ。あのすごい治療とかもハードだったと思うし、あの体力は落ちるし、で辛そうだったんですけども、だけどそれからいろんなまあ話をする時間を持てて、でおじさんがもうあのやっぱりがんに負けたくないから、もうちょっとがんに負けたくないがんを治したいって言って、また治療仲間がん友もいっぱいできて、がん友の話をしたりとか、私もおじさんと今までになく、まあ、いろんな話をしていき、死ぬということについてとかさ、まあ、それは緩和ケアに入ったら どういう緩和ケアというか、まあ、ホスピスに入っててももしかしたらそういう話はできたかもしれないんですけども、もっとなんていうのかな、あのおじさんがあの生きたいっていうふうにすごく生きるってことに執着してるって姿をあの見たことが私には何かとてもあの嬉しかったんですよね。生きたいって思ってて、その大変で治療も大変だけども、でもなんとかあの、まあ、挑戦したいっていう気持ちであったのかなとは思うんですけども、結局おじはあのそれから2年間、まあ、頑張って って、でその間にがんがすごくちっちゃくなったりして、すごく希望を持ってた時期もあったし、で結局最後は本当に体が弱っていたので、まあ説教した時にね、すごい説教した時に血管が、喉の血管が切れて、それで大量の出血で亡くなってしまったんですよ。で3分その時もおじさんは突然のことだったので、まさか自分が死ぬとは思ってないだろうなっていうぐらいの驚きとともに行ったんじゃないかなと思うんです。それは終末医療でホスピスに入って、あ、もう死んでいくっていうふうに思ってるのと全く違う死に方をそのおじさんはしたんだなっていうふうに思うんですけど、そう、まあ、繰り返しになっちゃうんだけども、でもその、おじさんの姿を見ていて、私は本当にありがとうっていう気持ちになったんですよ。まあ、陳腐な言い方なんだけど、でもここまで生きるってことに執着してくれる人が目の前にいると、執着してくれるって言い方も変だよね。でも生きたいって思いを持ってるっていうことに、すごく自分の中でもっと生きなきゃ、ちゃんと生きなきゃとか、ちゃんと生きなきゃかな、なんかそう、でもきちんと生きようっていうような気持ちに私すごくさせられたのね。でそれはホスピスに入ることが悪いとかそういうことではなくて、やっぱ考えさせられたのは、やっぱりなんででもそこで患者が選ぶんだろうっていうような気持ちになったんですよ。でホスピスっていうのは痛みのない、すごく攻撃的な治療をしたくないってことなんだけども、でも攻撃的な治療をしながら、でも気持ちよくその患者の QOL ですよね、生活の質を落とさないでやっていける方法っていうのも同時に医者が考えて、でそれが成立、両立できるような治療法で、本当にみんなもきちんと、きちんとじゃない、なんていうのかしら、生きましょうっていうような、そういうような気持ちにさせられるような医療っていうのは普通にあったらいいなっていう気がしたんですよね。なんかすぐにもうホスピス行きますか、治療しますかっていうのは選択肢を突きつけられるのは、私にとっては告知をされるよりもなんか非常に難しい問題のような、告知するしないってことよりも非常に難しい問題のような感じがしますけれども、皆さんはどういうふうに感じますか。で私はそれまでは、もしやっぱなんていうのかな、80年代とかってそのがんの治療とかでホスピスって考え方が出てきて、潔く死を受け入れて、その最後は人間らしく死にたいっていうのでホスピスっていうのが見直された時期がいっぱいあったと思うんです。で今もそういう流れなのかなと思うんだけれども、でも治療して、その緒方健も最後まで俺らしく生きたいとかそういうことで言ってたんだけども、がん治療するってことがやっぱ自分の人生を変えるってことだっていうふうに私は思ったんだよね。確かに俺らしくなくなるっていうか、まあ、そのままではいられないわけですよ。でやっぱり努力しなきゃいけないし、がんの情報を集めなきゃいけないし、病気と戦うんだから本当に知識も必要だし、そう、協力も必要だし、周りので、そうね、気力もすごく必要だよね。そういう意味で言ったら、自分の今まで生きてきたやり方ではちょっと通用しないぐらいの自分の人生を変える気持ちを持って、まあ、生きなきゃいけないことだというふうに思うんです。でその戦い方っていうのが私は見せられて、そう、なんか本当に真剣になるときはやっぱ自分を変えるぐらいの気持ちで、そう、頑張んなきゃっていうのは、そんなような気持ちにさせられたのかな。まあちょっととても難しい問題なので答えが出る出ないっていう話ではないんですけれども、そうで私がそれで見て、昔はなんかその潔く死を受け入れる方がかっこいいんだなんていうような気持ちが若い時の私にはあったんだけども、そのおじさんがもがいてた姿を見て、私も絶対もがこうと、生きたいっていうふうに、なんか生きることに希望っていうのを持って、なんか自分を変えても、どんなに辛くても、そう、治療したいなっていうような気持ちにちょっと変わって、その時変わった経験があります。 で、まあ、こんな話もあれなんですけど、皆さんのどんな風に感じられたか、で多分その身内の方が癌で亡くなった経験を持つと、やっぱり最後の大変さを思うと、簡単に出る答えではないとは思うんですけれども、ぜひ皆さんの意見、がんの体験をしている方や、そうですね、周りの方をがんなくした体験を持った方など、ぜひ話を聞かせていただきたいなというふうに思います。メールはバーボシに投稿するをしていただくと、私が直接読むメールに行きます。メールを待ってます。 This is Baba Boshi Station by Love Peace Club。インターネットラジオババボシ、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。余命数ヶ月、あなたはどうしますか、まあ、その質問に、5年前と比べて2倍の人が延命治療したくないっていうふうに答えているという事実は、私にはやっぱりちょっと考えさせられるような、事件だよね。そこまで生きることに執着しないで、最後は死を受け入れて死にたいって、その方がいいんじゃないかって思っている人が多いということだと思うんですけども、まあ本当に実際その場になったらどう思うか分かんないですよね。本当にその場になったら怖いっていう風に泣き叫ぶかもしれないし、でもなんかさ、最近すごくスピリチュアルな、ブームがすごく盛り上がって、でそこで輪廻転生でいろんな風に生まれ変わってカルマでとかさ、このようなことは全部意味があってみたいなことはうっすらとみんななんか普通に喋るようになったじゃない。そうすると、自分が病気になることも、自分が辛い目に遭ってることも何か意味があることだとか、そう、これは前世のカルマなんじゃないかみたいなことを普通に言う人って結構いるんよね。でそれって、そうするとやっぱ起きたことに対して受け入れるっていう、姿勢だと思うんですけども、私ね、なんかその生死に関してとか生きることに関してはそんななんかかっこいいもんでもないし、精神的なところの話でもなくて、やっぱ行きたいよとか、美味しいもん食いたいよ、なんか好きな映画もっと見たいよとか、もうそういう欲望の感じでそう、もがくような、そんな死に方の方が私にはとてもとても気持ちよく映るなと。なんか死を精神論的なとかスピリチュアルで語るととても素敵に見えてしまうような危険があるように感じるんですけれども、皆さんはいかがでしょうか。またおじの話なんだけど、おじさんはもう映画が大好きだったので、本当あれですね、ずっと